ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア共和国総領事館は、南アフリカへのインドネシア製品のマーケティングを支援。インドネシア通信情報技術省は、ディープフェイク現象を予測する必要があると計画。最初のニュースです。在南アフリカ共和国キャップタウンのインドネシア共和国総領事館は、国家経済成長を支援するために、この国へのインドネシア製品をマーケティングをサポートしています。在南アフリカ共和国のインドネシア共和国トゥリオの総領事は木曜日にジャカルタで受け取った声明で、インドネシア総領事館は在キャップタウンのインドネシア総領事館の出資もエリアに戦略的なインドネシア企業を結集させようとしていると述べました。地元市場でのインドネシア製品のマーケティングを拡大するため、支援の一形態として、在キャプタンのインドネシア総領事館は10月25日、水曜日バンタン州タングランで37万アメリカドル、または約58億9000万ルピア相当の最初のイーグルインドファルマシアのコンテナの発表に立ち会いました。このコンテナは2023年11月末か12月初旬にキャプタン港に到着する予定です。一方、在キャプタウンのインドネシア総領事館はまた今後2024年の計画されているプロモーション活動を通じて、南アフリカでのこれらの製品のマーケティングへの支援を表明しました。次のニュースです。インドネシア通信情報技術省のウスマン・カンソン情報局局長は2024年の総選挙に先立って、誰もを欺く可能性のあるディープフェイク現象を予測する必要があることを指摘しました。これは木曜日ジャカルタで2014年の平和的選挙を成功させる上での政府メディアの役割をテーマとしたフォーカスグループディスカッションの開会式でオスマン氏が語ったものです。ディープフェイクは非常に説得力のあるの写真、音声、デマビデオを作成するために使用される人工知能の一種です。オスマン氏によると、人工知能は悪い目的や有限な目的に使用されないように予測する必要があるということです。以前部であり、セティアリス新情報技術大臣は、人工知能の使用における様々な課題への対応として、現在ルリシアでの人工知能の使用し、カンスルディンリガイドラインを作成中であると述べました。次のニュースです。インドネシアのレッノ・マルスリ外相は10月25日水曜日、米国ニューヨークからのオンライン報道声明で、特にイスラエル・パレスチナ紛争への対応における国連安全保障理事会の活動に対して、インドネシアの出席を表明しました。レッノ外相によると、これまで国連安全保障理事会はガザ地区の発展に対象し、武力を停止し、人道援助の安全な配布を保障するための決議案を提出できていないということです。レッノ外相は意見同意や拒否権の行使が国連安全保障理事会の活動を妨げていると強調しました。 したがってインドネシアは10月26日木曜日国連総会の緊急特別総会でパレスチナ問題を議論することを推進している国の一つです。国連加盟193カ国はどの国も拒否権を持たない総会の採決に決議草案を提出するかどうかを決めることができます。イスラエルの外相は10月24日火曜日国連安全保障理事会の公開討論会で安全保障理事会に対しガザでの暴力の激化が地域と世界の人道的災害に発展する前に直ちに停戦を求めるよう要請しました。次のニュースです。在インドネシアのイギリス大使ドミニック・ジャーミーはイギリスはインドネシアとの協力を通じてより安全でより豊かで持続可能な世界を構築したいと述べました。彼は10月25日水曜日在ジャカルタのイギリス大使館でのメディアレセプションでドミニック大使が語ったものです。ドミニック大使によるとイギリスとインドネシアはイスラエル・パレスチナ紛争の激化やロシア・ウクライナ戦争などの困難な地政学的状況の中でより安全な世界を構築するために協力する必要があるということです。持続可能な世界を構築したいという願望に関してイギリスはまた気候変動への対処、特に地球温暖化の影響への対処においてインドネシアと努力しより一層協力することを望んでいます。ドミニック大使は2023年11月30日から12月12日までアラブ首長国連邦のドバイで開催される第28回国連気候変動サミットは出遅れになる前に両国と国際社会にとって気候変動問題に先立って取り組む重要な機会だと突き込みました。またイギリスはインドネシアと協力して人々を貧困から救い出すことができる豊かな世界を構築したいと述べました。最後のニュースです。57年間にわたって存在してきたインドネシアとトルコの二国間関係はますます強くなっています。彼は10月25日水曜日ボイスオブインドネシアの特別インタビューで在インドネシアのトルコ大使ダリプ・キューチュクチャン氏が語ったものです。キューチュクチャン大使によるとトルコとインドネシアは兄弟でありトルコはインドネシアの主権をしたためた最初の国の一つだということです。
We had also diplomatic relations, but in a different format, of course. We are not talking about the nation-state format.
両国には外交関係もありますが、その形式は異なります。私たちは国民国家の形態について話しているのではありません。そしてもちろん、インドネシアが独立を宣言し、国連に承認されてから間もなく、トルコはインドネシアを独立国として承認した最初の国の一つです。なぜなら私たちは兄弟だからです。そして1957年以来、私たちは完全な外交関係を結んでおり、1957年にトルコの大使館がここに開設されました。キューチュクチャン大使は、トルコには協力で質の高い保健分野があるため、インドネシアとトルコの関係が強化され、特に教育、文化、産業、観光、保健分野で相互に支援し合うことを期待しています。これでニュースを終わります。 皆さん、コメントです。共和国連安全保障理事会は、イスラエル・パレスチナ紛争に関する決議された機に再び失敗したことについてお伝えします。国連安全保障理事会は、またも、イスラエル・パレスチナ紛争に関する決議された機に失敗しました。10月25日水曜日に開催された会議では、ロシアと米国が別々に提出した2つの決議草案は、いずれも拒否権により可決されません。米国の決議草案はガザで悪化する人道危機への対処に焦点を当てています。米国は提案の中で人道支援ルートの開設を強化するために武力の停止、人道的一時停止を求めました。しかし米国は停戦を提案しません。米国の決議案は賛成票、投票しか得られず、最低限の票数を獲得できません。一方、ロシア、中国、アラブ首長国連邦はこれに反対しています。ロシアが提出した決議案は10月25日、水曜日に国連安全保障理事会で採択されません。ロシアは決議案の中で、即時かつ長期にわたる人類的停戦と民間人に対するあらゆる暴力と敵対行為を非難することを提案しましたが、ロシア、中国、アラブ首長国連邦、ガボンだけがロシアの決議案を支持しました。各国が棄権しましたが、米国とイギリスはこの提案に反対しました。決議案が即時発行するには、少なくとも9票が必要で、米国、フランス、イギリス、ロシア、中国からの拒否権は認められません。パレスチナのリヤド・アルマリッキ外相は、安保理が再び面に決議を採択しなかったことに失望しました。10月25日、レプブリカ .com が引用したように、アルマリッキ外相は、イスラエルの残忍な侵略を阻止する上で、安全保障理事会が、度重なる失敗を許すことはできないと述べました。アルマリッキ外相は、国連安全保障理事会に対し、イスラエルによるガサ地区の人々に対する虐殺を直ちに停止するよう求めました。パレスチナ外相の失望の表明は極めて当然です。イスラエル・パレスチナ紛争に関する解決が逮捕されています。なぜなら、国連安保理が合意した決議だけで、危機的状況や戦争状況へのより迅速かつ、効果的な介入を可能にするからです。国連安全保障理事会が合意した決議がなければ、戦争は続き、人命の損失は増え続けるだろう。ガザ保健省から国連人道問題調整事務所がまとめたデータとイスラエル政府の公式発表によると、2023年10月7日から25日までの期間、イスラエル・パレスチナ戦争により、予測から約8000人の死傷者が出ました。戦争開始19日目、つまり10月25日水曜日まで、パレスチナ側の死傷者の総数は、イスラエル側の死傷者の約4倍です。 お茶はパレスチナ人の犠牲者の大多数はガザ地区により死者数は約6547人であると指摘しました。一方、ヨルダン川西岸地域では死者数が102人となりました。一方、イスラエル側の死傷者は約1402人です。こちらはまたガザでは約1600人のパレスチナ人が行方不明と報告されており、そのうち約900人が子供であると報告しました。世界は依然としてハマスとイスラエルの紛争に関する国連総会の決議があることを期待しています。国連総会の決議には拘束力はありませんが、少なくとも政治的な重みがあります。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月27日、国営電力会社が設立されたことから始めます。国営電力会社またはPEL Nとして知られている国営電力会社は発電、送電、配電に従事するインドネシアの国有企業です。PEL Nは19世紀にオランダが所有する砂糖と紅茶の工場によって設立されました。日本植民地軍がインドネシア領に上陸した時、オランダ会社の財産権は全て大日本帝国陸軍に引き継がれました。その後の買収はインドネシアが独立を達成するまで続きました。1945年8月17日のインドネシアの独立後、日本が支配していた電力会社は1945年9月にインドネシアの若者に押収され、その後インドネシア共和国政府に引き渡されました。1945年10月27日、電気ガス局がソカルノ大統領によって設立されました。したがって今まで毎年10月27日は全国電気の日として祝われています。次に10月27日は国家航空の日として祝われることについてです。国家航空の記念日は1945年10月27日の歴史的な出来事に基づいています。当時アグスティヌス・アリスチプト航空巡査はインドネシアの空で初めて赤と白の旗を掲げた巨輪機を飛ばすことに成功しました。アリスチプト氏は現在アリスチプト空軍基地として知られているマグオ空軍基地でそれを飛ばしました。巨輪機は日本の侵略者から盗まれた飛行機でした。アグスティヌス・アリスチプト航空巡査が実施した初飛行イベントはインドネシア国民が国家空軍力を発展させようとする熱意という多大な影響をもたらすことに成功しました。そのため1974年以来毎年10月27日は国家航空の日として祝われています。最後に2007年10月27日国家ブロガーデーについてです。東証国家ブロガーデーは2007年10月27日に開催されたブロガーパーティーとして知られ記念されていました。当時モハマッド・ヌース新情報技術大臣はインドネシア全土のブロガーを収容するためのイベントを開催しました。それ以来モハマッド・ヌー大臣は10月27日を国家ブロガーデーに指定することを宣言しました。その後毎年恒例のブロガーパーティーイベントが発展し、多くの全国的なブロガーが参加するようになりました。ブログは収入源としてだけでなく、友情ネットワークを確立する集団や新しいビジネスチャンスを開く集団としても使用できます。これで今日の歴史を終わります。
na 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 na. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Aku kan selalu siap penuh energi, hadapi dunia yang lama ku nanti.
I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Mulai dari awal yang sangat indah, hari-harinya berjalan seperti biasa. Tak pernah ia pikirkan satu masalah, semua dilepaskan tak simpan di dalam dada. What a joyful girl, semua orang pun bilang. Seakan di otaknya hanya ada rasa riang. Langkahnya cepat, tepat, penuh semangat, mengejar cita-cita di waktu tenggat. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Ada sebuah bayangan yang terus mengganggu, menghantuinya baik siang maupun malam. Is it love that I'm feeling? Dia berkata, hanyalah dia yang tahu semua jawabnya. Dia tetap lanjutkan kehidupannya, tetap menjadi seorang gadis yang ceria. I'm free, I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、Indonesia 語です。今日は貿易商は不安定な食品は食料安全保障の課題だと述べたことについてお伝えします。不安定な食料品は依然として、インドネシアの国家食料安全保障に対する課題です。不安定な食料品は毎年必ず発生します。これは収穫、自然災害、国内外の食料品価格の動向に影響されます。10月25日、アンタラ通信社が引用したように、これは水曜日ジャカルタでの世界の職人貿易の課題と題して、セミナーでインドネシア貿易省の通商政策庁長官カサン氏が語ったものです。カサン氏はまた不安定でいない食品は間違いなく加工食品に参入すると述べました。これはもはや商品ではないため変動食品には含まれていませんが、コアインフレには含まれています。したがってカサン氏によると解決策は不安定な食品をインフレの中核要素に変えることだということです。加算氏によると不安定な食品をコアインフレに転換するには特に食品分野で技術と科学が必要だということです。インドネシアの食料安全保障はシンガポール、マレーシア、ベトナムに比べて依然として遅れています。インドネシアと比較するとシンガポールはより多くの食料を輸入しています。しかしシンガポールにおける食料安全保障問題への対応はインドネシアよりも優れています。 彼は外国の食料貿易に依存している国が食料安全保障の克服に必ずしも困難を抱えているわけではないことを証明しています。一方、食料の輸出が多い台は、インドネシアに比べて食料安全保障指数の値が低いです。加算しはまた、大規模な生産国または輸入国としての地位が何ら保障されていない国が必ずしもする。食料安全保障の状況が良好であることを意味するとは限らないと説明しました。それとは別に、加算氏は食料貿易は食料安全保障の解決策の一つだと述べました。世界の記録では、食品はまだ取引商品の上位5くらいに入っていません。依然として世界貿易で人気の5つの商品は、鉱物燃料、電気機械及び装置、自動車、化学製品、プラスチックです。貿易省は生産性の向上、貿易の円滑が在庫管理、国際協力を目的とした世界貿易機関など、食料安全保障を支援するために、様々な国際貿易協力を実施してきました。これでインドネシア語を終わります。
We gotta sing this song for our brother right there, right? Yes, I. One, two, three, four. Woo! Cinta yang sebenarnya indah sekali.Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai. Sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, yeah, nyanyi lagu pantai. Mari kita santai, yeah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今日はパプア州の観光地、アンガルベルビーチをご紹介します。パプア州ビアク、ヌムフォール県を訪れると、ダイビング、シュノークリング、水泳などの南海観光が好きな人にぴったりの様々な美しいビーチがあります。訪れることができるビーチの一つは、アンガードベルビーチです。美しいパノラマと白い砂浜が広がるこのビーチは、ビアク・ヌムフォールの南海岸の最東端にあります。この場所はビアキ市内中心部から 32km 離れており、シェアで約50分でアクセスできます。このビーチに到着すると、遠くに緑から青へとグラデーションする透き通った海が広がります。ビーチの砂は白くて柔らかいです。ビーチの裏手にはココヤシの木が並び、休憩に使えるガゼボが設置されています。アンガドゥベルビーチは水泳、水遊び、ダイビングに最適な場所です。ダイビングをすれば色とりどりのサンゴ礁の美しさを目の当たりにすることができます。アンドゥベルビーチの別の場所には海に突き出た崖があり、白い砂浜への入り口に立っていて、バダイド東郷に直接面しています。すぐに青い海を満喫できます。このビーチのもう一つのユニークなことは、海水が引くと淡水を噴出するサンゴの岩があることです。この淡水は地元住民の水源でもあります。アンガドゥベルビーチからそれほど遠くないところに、幼鳥公園、ラエン、パライオイビンスミ、ブスニクビーチ、オピアレフビーチなどの他の観光スポットがあり、訪れることができます。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bagaikan kuda, akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa, pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya.Lihat ke kiri dan ke kanan, pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang.
Okay, hey Butet, Butet jangan tengah-tengah nanti sabar tuan tuan. Ah, banyak anak tak peduli lah. Yang penting senang hari minggu. Off kita. Okay, kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Okay, siap.
Kita pulang, pikiran
segar hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
Voice of Indonesia.
Santai saja dengan gayamu, nikmati hidup yang kau mengerti.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Siberengan, Marsia tu sa di bagasan. Sik sik buat menikam di parjoget sama balik utang di nama ingat sebab bangkara jula jula sebab bangkara jula jula sip 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 buat menikam di parjoget sama balik utang di nama ingat sebab bangkara jula jula sebab bangkara jula jula
andor andor butilo andor andor butilo tilo tilo di porta bula paula sobinoto paula sobinoto jala
sik 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 batu manik kam di par joge sor mani gottam dina maina nis man bankara jula jula swan bankara jula jula sik 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 batu manik kam di par joge sor mani gottam dina maina nis man bankara jula jula swan bankara jula jula
of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はvoiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。